松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はモロッコのマラケシュとつなぎます。アフリカ大陸の北西部に位置するモロッコ。マラケシュはその中央部にあり、世界文化遺産に登録されている歴史ある美しい街です。さあ今日はそんなモロッコに住んで6年以上、現地でコーディネーターをされている和田真也さんにお話を伺います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの和田さん。
サラマレコン、おはようございます。
おはようございます。
こちらの時間では、こんにちは。
そうなんですね。こんにちは。今何時頃ですか？
はい。ちょうど7時を回ったところですね。
じゃあ本当におはようございますな、はい、時間ですけれども。今、和田さんご挨拶いただいたのはアラビア語ですか？何語になるんでしょうか？
はい。そうですね。モロッコの公用語はアラビア語なので、はい、アラビア語でお返事させていただきました。
ありがとうございます。さあ、この時期のモロッコの気候っていうのはいかがですか？
はい。砂漠の国のイメージがあるのでとても暑いように思われるんですが、冬はですね、緯度的には基本的に日本とほとんど変わらないのでかなり寒いですね。
あ、じゃあ雪とかは降るんですか？
はい。ちょうど国の真ん中のところに一番高いところで標高4000メートルを超えるアトラス山脈がありますので、だいたいそうですね、1100メートル以上くらいのところではいつも雪が降っておりまして、この季節は綺麗な白い山が街の背景にそびえ立っているという感じです。
なるほど。さあ、そんな素敵なモロッコで、コーディネーターをされているということで、和田さんはモロッコで先生術家の方とコラボレーションして砂漠を旅するツアーというのをやってらっしゃるということなんですけれども、このモロッコと先生術っていうのは関係性というのは深いんですか？
はい。まずですね、この岡本先生の提唱されているのは心理先生学という考え方なんですけれども、
はい、
こちらはですね、いわゆる、そうですね、例えば私はこれからどうなるのかしらとか結婚はとか言ったことを考えるという面だけではなく、人類の長い歴史の中でどうして月や星の運行が人間の精神にも影響を与えてきたんだろうかと考えるというような形の学問なんですね。で、イスラム世界というのは世界でも昔から月や星のことをずっと観察してきたという文化の一つなので、
はい、
こうしたイスラム世界で考える、そうですね、旅行にとてもしっくりいく学問なのではないかなというところで、このコラボレーションがスタートしています。
なるほど。岡本先生と和田さんおっしゃってましたけれども、岡本先生との関わりというのもちょっと教えていただけますか？
はい。現在では私もコーディネーターをさせていただいているんですけれども、もともとは雑誌のデザインの仕事に関わっていたんですね。岡本先生も雑誌で活躍しているということで、ね、お互いの共通点があったことが出会いのきっかけですね。
なるほど。そしてその岡本先生と行く、モロッコのツアーというのを企画されているんですけれども、そのツアーの見どころを教えていただきたいんですけれども。
はい、はい、まずですね、やはり何といっても月の砂漠、星の砂漠という歌にも歌われるようなロマンチックなシチュエーションで、まずいるだけでも心が癒される究極の風景の一つだと思うんですけれども、そんな風景の中で月明かり、星明かりに自分の心も照らしてみませんかという、物理的な旅と内面の旅という要素を両方取り込んでみたというところがポイントかなと思ってます。
満月というのも見られると思うんですけれども、はい、結構晴れの日が多いんですかね、モロッコっていうのは。
そうですね、モロッコの場合とてもやはり年間300日は晴れの日と言われておりますので、はい、
じゃあもう大抵すごい綺麗な星空眺められるということですよね。
はい、そうですね、特にこの時期には空も澄んでいてとてもクリアなので、もう本当に降るような星座の姿もわからないというくらいたくさんの星空が見ることができます。
素敵ですね。そして砂漠というまたロケーションが、これはかなりこう静かな場所なんですよね。
そうですね、夜になるともう本当に風の音と自分が息をする音みたいな、本当に無音の世界になるので、
はい、
大きな宇宙、星空に包まれて自分はどうしようかななんていうことをゆっくり振り返るのに、最適な環境なのではないかと思っています。
なんかこうね、海を眺めながらこう南の島でゆったりっていうのもゆっくりできますけど、こう砂漠でこう静かな気持ちになるっていうのはまた違ったものがありますよね。
そうですね、うん、あの南極北極が氷 の, きあの極地なら、あの砂漠というのはやはりあの灼熱の極地の一つですのでね、なかなかあのユニークなシチュエーションではないかと思っています。
そしてこのツアーの中ではあのマッサージだったりと か, なんかこう女性もこう嬉しい、そんなプログラムも組まれていたりしますよね。
はい、今回はですね、岡本先生も私もそもそもそうですね、モロッコに関わり始めてからはすでに10年以上というキャリアがありますので、お互いにこのモロッコ旅行ここがポイントというような女性ならではの視点をたくさん盛り込んでいますので、マッサージやアロマテラピー、あるいはあの当然グルメ、
はい、
お買い物、そういったた女性的なポイントもきちんと網羅しています。
お、じゃあ結構マニアックなおすすめスポットなんかもご紹介いただけるんですか？
そうですね、うん、まだ私の方でも雑誌やテレビに紹介していないようなところも含めて、まず最初にお客様にお届けさせていただこうと予定しています。
こうなんかモロッコのお料理っていうのはどんなものがあるんですかね？
はい、今ホームセンターなんかでもたくさん売られているという噂なんですが、はい、タジン鍋というですね、
はい、
三角の、帽子のついた鍋で作る料理、これがモロッコの料理なんですね。でそれなので皆さんには美味しいモロッコ料理、団体旅行で行く 大人数向けの料理というところではなくて、丁寧に作られた美味しいお料理を味わっていただけるようにも設定しています。
タジン鍋、確かに聞いたことがありました、はい、そしてあのディナータイムにはなんか砂漠のミュージシャンたちのコンサートなんかもあるという話も伺ったんですけれども、
はい、そうですね、音楽の方にも増資の深い岡本先生がぜひにとご希望になられていらっしゃって、砂漠の方のですね、あの腕のいいミュージシャンを集めて、
はい、
太鼓の演奏ですとか、あの地元の伝統音楽の演奏を楽しむといったプログラムも含めさせていただいています。
素敵ですね。もちろん自然もいっぱい広がっていることと思うんですけれども、
はい、
こうモロッコ自体はこう暮らしていて、和田さん、こう住みやすい街ですか？
そうですね、あの日本の皆様にはとてもよく聞かれる質問なんですけれども、
はい、
実はあのモロッコ文化的にイスラムなので大きく違うと思われるんですが、30年から50年くらい前の日本というようなあの雰囲気も大いにあるので、私としてはそんなに大きな違いを感じずに、ちょっと古風な女性を演じていれば、
はい、
周りにも問題なく受け入れてもらえるので、そんなにストレスなく暮らせてますね。
ちょっと古風な女性、あんまりガツガツ行かない方がいいんですかね？
はい、あのモロッコでは3歩ぐらい後ろにはいるけれども、がっちり主張するという感じですね。
そうですね。やっぱりこうモロッコでも女性は強いんですか？
はい、表立ったところではやはり男性を立てるような形なんですけれども、その辺も昔の日本と同じですね。でただあの家に帰ればやはりあの家を牛耳っているのは奥様ということが大変多いので、はい、
なるほど。こう人柄としては接しやすい、まあ、親しみやすい方が多いんですかね、やっぱり。
そうですね、うん、あのとても人懐っこい性格というか、もうおしゃべり大好き、もう人と出会うの、人と話すの大好きっていうような感じの国民性ですので、
うん、
そうですね、あの本当にあの思っているよりイスラム世界大丈夫っていうような、あの怖い感じは多分モロッコにはほとんどないのではないかと思います。
なるほど。これからモロッコに行きたい、そしてモロッコの人と会話をしたいという方がいらっしゃると思いますので、ぜひ最後にモロッコに行った際、はい、会話に花が咲くような役に立つ一言を教えていただけますか？
はい、それはですね、
はい、
私がご紹介させていただくのはムシキルという言葉ですね。
ムシキル、
はい、
はい、
ムシキルはですね、要するに問題という言葉なんです。なかなかあの楽しい国なんですが、
はい、
あの細かいことであれと思うことも少なくないんですね、ノ
ープ
ロブレム、ノープロブレムなんて言われてしまうこともとても多いんですが、
はい、
はっきり言ってそれはプロブレムよというシーンがとても多いので、そんな時には笑顔でそれはムシキルと言っていただければ、きっと笑って善処してくれるのではないかと思いますので、はい。
なるほど。じゃあちゃんとアピールした方がいいんですね、その辺は。
はい、自分の要求も 笑顔に包んでしっかりアピールしましょう。
わかりました、はい、ムシキルぜひ覚えていただきたいと思います、はい、今日は朝早くから本当にありがとうございました。
いえいえ。
今日のワールドフラワーズネットワークはモロッコのマラケシュにお住まいのフラワーレポーター和田真也さんにお話を伺いました。